お差し支えない方はご起立ください。礼拝唱詩。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。賛美歌273番 B 一節のみ。一同で主の祈りを捧げます。天にまします。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。国をきたらせたまえ。御心の天になるごとく地にもならせたまえ。我らの日曜の糧をあがたえたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。使徒信条を告白いたします。修法をご覧ください。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、こしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を朗読いたします。今朝与えられました聖書の御言葉は、マルコによる福音書、第1章、21節から28節、新約聖書の62ページをお開きください。マルコによる福音書第1章21節から28節。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。その時 この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが、黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。以上です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、暗い空の下で私たちは今このところに集まっております。新型コロナウイルスが今もなお拡大を続けており、あたかもこの天気のように私たちを薄暗く覆っている今のこの社会であることを思います。その中で人々はさまざまな意味で交わり交際を断たれて孤立化しております。しかし神様、そのような中で私たちは新しくもう一度教会につながりながら生きるということの意味を教えられているのであります。場所は離れていましても、私たちには生徒の交わりがあります。天に帰った生徒たちの交わりであり、あるいはまた地に生きる私たちの祈りによる交わりであります。この祈りにおける交わり、そして聖霊の導きと助けによる命のやり取りの交わり、それらのものはどのような状況になりましても私たちから取り去られることはない祝福の交わりであること、そのことに私たちは普段いつでも会いたい人に会えると、そのような時でない 今の時こそ一層深くそれらの恵みを感じているので、感じるのであります。神よ、どうぞこの手術もあなたの御言葉を与えてくださり、その言葉によって私たちを新しい習慣へと送り出してください。その御言葉の命、そしてそれを互いに共有し合って生きるその祈りと御霊の交わり、神様どうぞ洛北教会に この新しい1週間もそれらの交わりをあなたが豊かに与え続けてくださいますように心より祈り願います。また本日は礼拝後に痩せ霊園教会墓地においてお二人の方の埋骨式を執り行います。生まれ落ちた時からあるいはその生命が誕生した時からあなたの御手に受け止められて歩いてきたその人生と命、神をどうぞこの朝もう今日の午後もう一度あなたがその存在そのものを御手に受け止めてくださってあなたご自身がその御手を持って墓地の中に長い長い3日間永眠と安息の時を与えてくださるようにお願いをいたします。神よ、洛北教会教会員みんなで時を同じくして良き礼拝をあなたにお捧げすることができるように私たちを守り導いてください。すべてを感謝して主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日読まれましたマルコによる福音書、そのテーマは権威ということである。そのことははっきりと私たちにはわかるわけであります。一つのこの悪霊を追放するそういう行為が真ん中に置かれまして、そしてそれを挟むように権威、イエス様がお語りになった言葉を聞いた人々がこれは一体何事だ、権威ある教えだ、前にも後にもこの言葉がありまして、それに挟まれるようにして悪霊の追放という出来事が置かれる。それ一体 どういうことかっていうと、黙想にも書きましたけれども、イエス様のその権威というものがこの出来事によって明かしされていく、そういうことなのであります。権威、しかし権威って何だことに、例えば教会における権威の問題、権威って何だ教会において、このことは古来ずっともう教会にとって重要なテーマであったわけでありますが、例えばカトリック教会における権威、カトリックっていうのはもう構造全体が権威の体系でできている、ヒエラルキーですね。教皇をトップにしてその下に枢機卿がいて大司教がいて司教がいて司祭がいて助祭がいてそして信徒たちって、こういう本当にこのピラミッド、確固たる共同体で、それ何に基づいているかっていうと、マタイ福音書に出てくるペトロに対してイエスがおっしゃったことは、あなたに天国の鍵、地獄の鍵を授ける、その権威はあなたのものだとイエスがおっしゃった、その言葉の上にカトリック教会ができているわけです。教皇ローマ法王というのはペテロの後継者、それでバチカン市国の国旗はですね、教皇の冠の下に鍵がこう重なっている、そういうあの図柄がですよね。これ天国の鍵と地獄の鍵なわけです。ですからまさに聖書のこの言葉に基づいてということになる。その対極にありますのが、これ単立教会に多いんですけど、プロテスタントのプロテスタントの単立教会で、この主に福音派っていうんですかね、聖霊派っていうか、そういう教会に多いんですけども、そういう教会に行きますと、牧師の霊的権威っていうことがとっても強調される。牧師が霊的指導者である、霊的指導者、霊的権威って、そういう教会であの牧師の言うことにこ うっかり反対なんかしちゃうと、霊的指導者である牧師にあんたは逆らうのかみたいなことになっていく、あまり健全だとは思わないんですけども、そういう教派もあります。 プロテスタント、私ども改宗派教会における権威とは何か。改宗派教会における権威というのはこれ会議なんですね。会議です。役員会の会議、これが改宗派教会における唯一の権威だということになっている。でその会議で何をするか、役員たちが意見を戦わせて人間の意見をまとめて一つの意見を選択するのか、そうではないですね。全羊たちが一生懸命祈りを持って神様の御心がどこにあるかということをみんなで尋ね求めながら、これではないだろうか、一致を見出していく。そこに神様の導きがあると信じてですね、そして教会を運営していく、これが改宗派教会の原則であるということになるわけであります。私たちはそれに従っていくっていうね。しかしそれではここに書かれているイエス様の権威とは一体何なんだろうか。イエスの権威、ここにこういう言葉があります。25節、イエスが黙れこの人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ大声を上げて出て行った。黙れこの人から出て行け、この人から出て行けと言われると霊は出て行った。出て行けと言われると出て行った。これ何か一つの私たちの記憶の中に同じような形、言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか。出て行けと言われると出て行った。創世記の第一章三節です。神は言われた、光あれ、こうして光があった。これヘブライ語とギリシャ語の違いはもちろんありますけれども、構造としては全く一緒なんです。神は言われた、光あれと光があった。イエスは言われた、出て行け、そうすると出て行った。これは明らかにこの創世記の一章最初の出来事、神は言われた、そうするとそのようになった、この事実になっていく言葉、それが神様の言葉であると、そう創世記は語っているわけで、ここでもイエス様の言葉は、イエスのお言葉はその通り事実になっていく、出来事になっていく、このことをここでは語っているわけであります。それがイエス様の言葉が権威がある言葉ということの一つの形であるということ。しかしそれで終わりかというとそうではなくて、そういう言葉であるということは分かった。ではその言葉の中身そのものは一体何なのかということが、この朝本当に短い時間でしたですけれども、私たちの最後の問いになっていく、出来事になっていくイエスのお言葉とは、その内実は中身は一体どんな中身なのか。権威があることは分かった、言葉が事柄になっていくことも分かった、でもその一番深いところにあるそのイエスの権威の内実、中身そのものは一体何なのかっていうことです。このクリスマスにも一緒に確認をしたことですけれども、ルカによる福音書では印っていうことが言われていまして、布にくるまって寝かされた幼子、これが印では、それが指し示すものは何かっていうとって言って一緒に学びましたね。それがルカ福音書のテーマ。マルコ福音書のテーマは何かというと、マルコのテーマはまさにこの権威っていうことなの。イエスの権威で、イエスの権威の中身は何なのかということ、これがマルコ福音書のテーマであった。ルカも最後の方で答えを出しますけれども、実によく似ているんですけど、マルコ福音書も最後のところでその答えを書くんですね。イエスの権威とは何か、それは何かって言いますと、 マルコ福音書の14章その32節以降にゲッセマネでの祈りの様子が記されていきます。一同がゲッセマネというところに来るとということで、私が祈っている間ここに座っていなさいと。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを伴われたが、イエスはひどく恐れてもだえ始め、彼らに言われた。私は死ぬばかりに悲しい。ここを離れず目を覚ましていなさい。少し進んでいって地面にひれ伏し、できることならこの苦しみの時が自分から過ぎ去るようにと祈り、こう言われた。アッバ父よ、あなたは何でもおできになります。この杯を私から取り除けてください。しかし、私が願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。御心にかなうことが、イエスはここで祈る。これは覚えていてくださる方はあるでしょうか。まさに先週学んだところです。一章、マルコ一章の9節以降。その頃イエスはガリラヤのナザレから来て、ヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けられた。水の中から上がるとすぐ、天が裂けて、霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると、あなたは私の愛する子、私の心にかなうものという声が天から聞こえた。あなたは私の心にかなうものだ。この言葉からイエスの生涯が、公の生涯が始まっていきましたね。そして最後に今十字架を前にして死を迎えようとしているその時に、この言葉がもう一度出るんです。私の願うことではなく、御心にかなうことが行われますように。あなたは私の心にかなうものだと言われたその神に、イエスは人生の最後の最後に、もうその死を前にした苦しみもだえるようなその状況の中からこの言葉をイエスは最後に語るんです。御心にかなうことが行われますように。マルコはここでこの信仰こそがイエスの権威の源泉であったと実はここで語っているのであります。人間は権威というと上に立つものを考えます、まあ、ローマ教皇なんていうのはまさにこうそういうふうな感じがいたしますけれども、今の教皇はそれを避けるためにできるだけ質素な生活をしているようでありますけれども、それでも権威というのは上に立っているという印象を免れない。ところがここでマルコはイエスのその権威、出どころは何か。それはこのゲッセマネの園でのもう身をよじるような苦しみの中で最後の最後にイエスが語ったこの言葉、御心にかなうものとして、そこからイエスはあの十字架にからかけられていくわけです。イエスの権威とはこの徹底した従順の中から生まれてくるその権威である。そのイエスの権威が十字架となって現れ、また最後には復活として現れてくる。このイエスの低さこそが私たちを支えている。我々の教会の中の権威とは何か、それはもちろんイエス・キリストですよ。ではそのイエスの権威とは何か、ここに現れた徹頭徹尾神様に従っていくというそのイエスの低さ、十字架にまで至るその低さこそが今私たちを根底で支えていてくださる。それこそがイエスの権威の中身なのだ。祈りにも覚えましたけれども、本日午後痩せ霊園において埋骨式を行います。その中の一人、岡田陽さん、陽姉妹、お嬢さんの川崎真紀子さんから丁寧なお手紙をいただきました。私はその中の一つの文章に目が奪われたといいますか、本当にはーっ と思ったんですね。麻衣子さんはそのお手紙の中にこういうふうに書いていらっしゃいます。母岡田陽は父の介護の疲れを機に入院して 10年余り、2016年に私の住む千葉の船橋の施設に移り4年余りになります。なかなか礼拝に出席できない中、いつも牧師先生、婦人会、教会員の方々に祈っていただき、またお心遣いいただき、神様に守られて穏やかな晩年を送りました。昨年11月14日の朝、起こされて自分で着替えをしている途中、まるで電池が切れるがごとく天に召されていきました。苦しむこともなく本当に感謝です、こう記していらっしゃいます。朝起こされて自分で着替えをしている途中に、まるで電池が切れるがごとく天に召されていかれた。私はここを読ませていただいて、なんて素敵な人生の最後の終わり方なんだろうと本当に思わしめられました。姉妹が自分の人生を全部神様に委ねて生き抜いていかれた。人生の最後に神様が両姉妹にこの本当に美しくまた素晴らしい終わりを与えてくださったのだと思わざるを得ませんでした。そしてここを読んで思いましたのは、その姉妹のこの一つの人生、その一番低いところに主イエスがおられて、この姉妹の人生を支え抜いてくださったのだということであります。それが主イエスの権威であります。低さの権威、愛の権威、それをイエス様はその十字架にかかることを通して貫き通してくださった。私たちに対してその愛と低さの権威を実現をしてくださった。ここに教会に生きる者たちがひれ伏すべき権威がある。みんなでそのイエス様に礼拝を捧げつつ生きる人生、そして召されていく人生、その恵みを共に歩む群れでありたい、そのように願うものであります。お祈りをいたします。愛する天の父なる御神、私たちもまた皆が自分自身の人生の終わりを迎えます。しかしどうぞその時にその人生を一番低いところで支え、今も私たちを追い続けてくださる主イエスがおられること、その愛こそが権威として与えられた、その教会にどうぞ神様つながり続けて共に生きることができるように、私たちを最後までお守りください。私たちの人生がまた後に続く世代への本当に良い伝道となることができるように、どうぞ神様守り支えてください。本日午後の埋骨式をあなたがどうぞ終わりまで守ってくださいますように、すべてを感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、本庁もそれぞれの場所であなたに礼拝を捧げする時が与えられましたことを感謝いたします。今日から始まる1週間もあなたと共に歩むことができますように、私たち一人一人をお守りください。 ただいま感謝と献身の印として御前に献金をお捧げいたします。どうぞお受けください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
修法に従い報告をいたします。先週役員会によって1月より礼拝堂における主日礼拝は役員のみで守る分散礼拝を行っておるいますが、2月も引き続き分散礼拝とすることが決議されました。なお礼拝は皆様と共に守れるようにホームページから YouTube で配信され視聴ができますので、分散礼拝の間は毎週週報、分散礼拝の間はどうぞ皆様インターネットでご利用、礼拝をご利用ください。よろしくお願いいたします。なお週報を送付希望される方は教会までご連絡いただければ発送いたします。以上で報告を終わります。一度ご起立ください。正英の541番。
キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。
本日礼拝に午後からの埋骨式参列と合わせてご出席の方をご紹介したいと思います。岡田義行さん、あ、はい、いらっしゃいませ、ご夫妻。それから、岡田忠信さん、はい、そして川崎真紀子さん、ご家族の方ご出席であります。ご紹介いたします。他に何か報告事項のある方おいでになりますか。先ほど司会者からも案内がありましたけれども、ぜひこの分散礼拝の間 YouTube での礼拝に参加できる方はご参加いただきたいと思います。でそれに伴いましてですね、ぜひできる限りこの礼拝の時間をライブでですね視聴でき、やはり視聴していただきたい。そして時を同じくして同じ朝の礼拝を守っていただくようにぜひお願いをしたいと思います。どうしても日曜日の朝用があって見れないという方は
また後ででも結構ですけれども、やはりドイツの時間にみんなで、礼拝を守りたいと思いますので、教会の皆様そのことを心に覚えていただければ幸いであります。他に何かよろしいでしょうか。それではこれで本日の礼拝終わります。